ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券リサーチ部長佐々木和弘さんとともにお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました。佐々木さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回までですね、佐々木さんには上場不動産投資信託の J リートに関連したお話を伺ってまいりましたけれども、今回はどのようなお話でしょうか。
はい、今回も J リートに関連したお話で、個人投資家と J リートというテーマを中心にお話しいたします。
はい。
改めまして、この J リートの特徴を挙げますと、少ない金額で複数の不動産への分散投資ができて、利益のほとんどを投資家に分配する仕組みになっていることから、一般的には株式よりも高い分配金の利回りになりやすい点があります。はい。株式と同じように証券取引所に上場し、リアルタイムで売買できますし、特に個人投資家の皆様にとりましては、2024年から少額非課税投資の新ニーサが始まったこともあり、成長投資枠で分配金の非課税メリットを享受できるということで注目されました。日本取引所グループによる投資部門別売買状況で、J リートの総売買代金における個人投資家のシェアを見ますと、新ニーサが始まる前の2023年の1年間は 9.6% でしたが、新ニーサが始まった2024年の1年間は 11.0% と若干ですが上昇しました。2025年5月の月間では 10.2% ですが、株式の 25.1% と比べるとまだ低すぎるのではないかと感じます。この世の中の高齢化が進む中では、年金収入を補う目的の運用へのニーズも強くなるでしょうし、値上がり益のキャピタルゲインよりも分配金のインカムゲインに対する需要が高くなっていくように思われます。
はい。
その意味からも J リートがもっと個人投資家に浸透して良いように思います。
はい。J リートへの投資が個人投資家の方々に普及する上でですね、佐々木さん、何がネックになっていると思われますか。
はい。まずはこの J リートがですね、この市場が開設されたのが、まあ、21世紀になってからの2001年ということで、まだ歴史が浅い点が挙げられます。そして J リートは制度上は会社型投資信託といいまして、投資法人を設立して、投資家がその投資法人の投資証券を取得することで、この分配金ですねを受け取るタイプの、投資信託というものになります。この会社のようで会社でないと。投資信託といっても普通の契約型の投資信託とも違うということで、一体何なのとピンとこないこともあるかもしれません。さらに不動産に関する知識や経験がないとイメージも湧かないでしょうし、分配金利回りがいいからというだけでは魅力が伝わりにくい面もありそうです。実際にはその投資法人が投資する物件の運用資産のタイプが、事務所、住宅、商業施設、ホテル、物流施設であったり、物件のエリアが首都圏あるいは地方であったりと、リートごとに様々な明確な特徴があります。
はい。
とは言っても、馴染みの株式を配当金狙いで買う方が分かりやすいのも事実でしょう。
はい。まあ、個人投資家の皆様が J リートに馴染みを持つためにはですね、そうしますとどういった点に注意したらいいでしょうか。
はい。注目すべきはその J リートのスポンサーがどこなのかということです。スポンサーと言いますと、まあ、一般的にはこのプロジェクトの趣旨に賛同してお金を出してくれるお金持ちのようなイメージを持つのではないかと思います。
はい。
J リートにおけるスポンサーの役割はもっと多岐にわたり、かつ非常に重要です。
はい。
J リートは本体の投資法人とは別に、資産運用会社が投資先の物件を選定し投資します。 J リートのスポンサーとは、その資産運用会社の大株主を指します。そして J リートはこの株式に相当する投資口を発行して資金調達をするだけでなく、銀行から借り入れを行ったり、投資法人債という債券を発行して資金を調達しますが、その資金調達力にはスポンサー企業が大きく影響します。また不動産物件の候補パイプラインを J リートに売却して供給する役割を果たします。
はい。
例えばJリートの中で時価総額が約1兆1000億円以上で、首位のですね、この日本ビルファンド投資法人というのがありますが、
はい、
こちら三井不動産が主要なスポンサーになっています。 三井不動産の信用力ブランドがその高い時価総額を支えているとも言えるでしょう。
はい。
さてここで J リート周りのホットなニュースをいくつか紹介したいと思います。
お願いします。
最近金融庁がデータセンター関連設備の一部をリートの対象に組み入れるということを、まあ、認めるということを発表しまして、
はい、
もうすでに組み入れが可能になりました。
つい最近の話題ですね。
そうですね。受変電設備、非常用発電設備、空調設備などデータセンター内の設備のうち一定の設置対応のものが該当します。データセンターは人工知能の AI を使った機械学習などで膨大な計算を行う場所として、そしてその過剰な電力消費をどうするかということで株式投資でも非常にホットな分野です。これらの設備を扱う銘柄は株式投資では要チェックでしょう。それともう一つ、総務省が6月27日6月の東京特部の消費者物価指数を発表しましたが、
はい、
4月以降、家賃の前年比での上昇率が1994年以来31年ぶりの水準に上っています。物件の維持修繕費の上昇や借入金利上昇に伴うコスト増加を家賃に転嫁する動きが進んでいるようです。家賃は一旦上昇すると下がりにくい、価格粘着性が高いと言われていますので、住宅物件を運用対象とする J リートにとってはプラスの話でしょう。
今回は J リート周りのホットなニュースを含めまして個人投資家と J リートというテーマで佐々木さんにここまでお話を伺いました。貴重なお話、佐々木さん今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面でのお取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や主母投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にも、お客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず、相続手続きなど、お客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介します。また、すでにお取引に慣れている方には、投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えし、お客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner in Finance。 当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせを挟みまして、この後もうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は分かる変わるをブランドコンセプトに、投資のことが分かる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様のニーズに合ったご提案が可能です。フィリップ証券は金融のマーケットに興味を持ち、そこから国際情勢などをご自身で学んで、今では各方面で活躍されている小倉優子さんを公式ブランドアンバサダーとしてお迎えしました。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
さてここからは円蔵さんこと田代岳さんとともにお送りしてまいります。円蔵さんとお電話がつながっています。円蔵さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
お久しぶりのご登場です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
遠藤さんにはですね、株式為替市場の両面からお話を伺っていきたいと思いますが、まず日米の株式市場から伺っていきたいと思いますが、まあ、昨日のニューヨーク見てましても、ナスダック総合株価指数最高値更新などハイテク株の強さが目立っているという状況ですが、足元の、アメリカ株式市場はどうご覧になってらっしゃいますでしょうか。
そうですね、まあ、株式アメリカ株式市場というよりは全体相場から見ると、ちょっと前までは地政学的リスクということで中東情勢が非常にマーケットの方がフォーカスしてましたよね、まあ、それでどちらかというと株とかにとってはマイナス材料もあったわけなんですが、
はい、
まあ、地政学的リスクが一旦落ち着いて、今度直近は雇用と、まあ、雇用、アメリカの景気ですよね、
はい、
その中でも雇用にいいマーケットがフォーカスしているというところで、まあ、今日の雇用統計非常に重要なんですが、
はい、
まあ、それを受けて逆に言うと、ただ雇用が悪かった場合、利下げがあるのではないか、まあ、そこら辺も昨日ちょっとハイテク株上昇した理由の一つにもなってるんじゃないかなとは思うんですが、
はい、
やっぱりその雇用、特に昨日 ADP 民間雇用者数が悪かったんで、
そうですね、
はい、7月の利下げもあるんじゃないのぐらいの感じになってきまして、
はい、
まあ、そうなってくると逆に景気が悪くなるんだけど利下げが早まるということで、株価の下支え要因になる可能性もあるかと思うので、まあ、そこら辺で意外にアメリカの景気が悪くない、地政学的リスクが一旦解決した、もしかしたら利下げが早まるかもしれないあたりが株価を支えている材料になってくる、なってるんじゃないでしょうかね。
確かに今遠藤さんがおっしゃったように、今月の29日から30日の FOMC で利下げを決めるのではないかという予想がくすぶっているという状況で、まあ、現時点では金利据え置き予想が大幅に上回ってはいるんですが、今晩の雇用統計の結果次第では7月利下げの現実味が増すということもあり得るということなんですね。
はい、まあ、もちろんコンサンサスはまだ9月なんですが、
はい、
やっぱり昨日民間雇用者数マイナスでしたし、
はい、
今週行われた ECB フォーラムで、はい、パウエルさんパネルディスカッションの中で7月の利下げは否定しないと、まあ、肯定もしてないんですけど、毎回、
はい、
利下げに関しては毎回検討している、データ次第だが7月を否定しているわけではないよというような発言もあったんで、
はい、
まあ、そこはちょっと今までより、忖度があるのかどうか分かんないんですが、今までよりはちょっと微妙に少しハト派的になったかなっていう感じを受けましたけどね。
そうですよね。そしてフェットウォッチを見てますと、今日の、日本時間の早朝時点では7月利下げの確率は 25% に上昇しているという状況ですね。
そうですね、 5% ぐらい上がりましたよね、
はい、やっぱちょっとそこのあたりは意識しているということですね、
はい、そうですね、
はい、
まあ、はい、
どうぞ。
ここら辺があるかと思います。
はい、また今日はアメリカの新規失業保険申請件数と合わせて出てくるといった、まあ、異例なところなんですけれども、まあ、今晩、まあ、直近では、結果を見極めたいというところですね。
うん、まあ、そうですね、実は今日、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、はい、独立記念日明日に控えて雇用統計が前倒しになったんで、
はい、
雇用統計と新規失業保険申請件数とアメリカの貿易収支と ISM 非正規雇用があって、
重なりますね。
もうこれ全部出てきて全部逆方向だったらどうするんだって感じなんですが、やっぱりすごく、まあ、雇用統計が一番重要なんですが、その後、はい、ISM もあるんで、
はい、
まあ、ちょっとどっちも重要っていう感じですよね。
そうですね。それから、はい、まあ、日米の貿易交渉ですけれども、7月9日には、まあ、適用を一時停止している相互関税の上乗せ分の猶予期限が到来するということになってますけれども、ちょっと不透明感が拭えないというところなんですが、これはどう見ておけばよろしいでしょうか。
まあ、やっぱり日本は置いてかれたような感じがするんですが、
はい、
ただし参院選の最中に米を輸入するとは言えないでしょうし、
そうですね、
どちらかというとこれ実はトランプ政権の方が焦ってるんじゃないかっていう感じですよね、
はい、それはどういうところから伺えますか。
今まで先進国で合意した国って英国だけですよね、
はい、
で英国はアメリカに対して貿易黒字持ってないんで、言ってみればほとんど昨日ベトナム合意しましたけど、はい、ほとんど進展がない中でトランプ大統領、はい、独立記念日まではちょっと合意ができなかったし、7月9日も迫ってるんで、こうなってくると、日本も焦ってますけど、アメリカだって、必ずしも合意ができないとなれば、またトランプさんタコトレードやってくれないかなっていう、いくばっかのちょっと希望もありますよね。
はい、
ただこれに関してはちょっと、株式市場にとってはやっぱりマイナスだとは思うんですが、じゃあ為替がそれでどっちに動くっていうのは、ちょっとアメリカの金利の動きもあるんで、一概には言えないかと思います。はい、
トランプ氏、日米合意は疑わしい、関税 30% から 35% 引き上げ示唆ということで、株式市場にはネガティブになろうかと思いますが、そうしますと、金利、ドル円、そしてスイスフラン一段高、ユーロも堅調というところですが、為替、どういうふうに見ておけばよろしいでしょうか。
はい、一応アメリカが利下げを始めればドル安、ドル安傾向はまだ続いてますので、
はい、
ドル安という意味では140円方向っていうのは正しいかなと思うんですよね、
はい、
ただ今のところドル円142、146ぐらいで動かないんで、あと、はい、昨日英国が実はミニトリプル安だったんですが、
そうですね、
はい、これ財政懸念ですよね、はい、財政赤字を削減できるかっていうところもあるんで、
はい、
あとアメリカも昨日長期金利上昇してるんですね、
はい、
これは雇用統計は悪かったんですけど、トランプさんの減税法案、実は10年間で450兆円ぐらい財政赤字拡大が見込まれるんで、はい、財政緊縮派の共和党議員は反対もあり得るっていう感じで、
はい、
やっぱりマーケットのフォーカスが少しその各国の財政問題っていうことに言っているんで、景気が悪いのに長期金利が下がらないということになると、ドル安がこのまま続くのかどうかっていうところもありますよね、もちろん財政問題ドル安要因になってはあるんですけど、
はい、
なかなか難しいんで、ドル円に関してはまだ140円から148円のレンジっていうのが継続すると思っています。
はい、その英国トリプル安、財政不安もある中でユーロはどうでしょうか。
ユーロはユーロ高の、ユーロがだ、欧州圏、ユーロ圏が財政出動をするということと、ドル安という2つの面で、ユーロが上昇してきてるんですね。ただ、先ほど申したように、ドルに関してはちょっとまだ方向性が、難しいんで、この1.2、ユーロの 1.2 っていうのが一つの、ポイントになるかと思うんで、1.2 まだ目指す動きではあるんですが、1.2 を超えて、バリバリその上行くかどうかっていうのはちょっと、難しいかと思います。
今月入って 1.18 に入ってきているというところですが、そこから上 1.2 はなかなかすぐには難しいというところでしょうかね。
はい、1.2 方向なんですが、1.2 を超えてさらにっていうのは難しいかなというふうに思ってます。
まだまだお伺いしたいところですが、お時間となってしまいました。ここまで遠蔵さんこと田代岳さんにお話を伺ってまいりました。遠蔵さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りいたしました。 Your Partner in Finance。